さあ、やってまいりました。年内最後の暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は丸に朝倉店にお邪魔してスタッフの山崎さんにお話を伺っていきます。山崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、年内最後の放送テーマが通勤通学、徒歩や自転車の防犯対策ということで、ひょっとしたら学校はもう冬休みに入っていたりするかもしれませんけども、ただやっぱり自転車でどこか行ったりとかっていうことはね、大いにあろうかと思いますので、やっぱり注意しなきゃいけません。私たちの生活の中で通勤や通学ってもちろん多くの皆さん行っていることと思います。乗用車やバイク、公共の交通機関や自転車、徒歩など様々な移動手段があります。職種や職場、学校の場所によっては人気のない場所や時間帯、まあ、こういったケースもありますよね。で、今回は特に徒歩や自転車などの通勤通学時の防犯対策をご紹介ということです。ひったくりや路上強盗、連れ去り誘拐などの犯罪はやっぱり人目を嫌いますので、ここをポイントに置いて様々対策をしていこうということです。一つ目、暗くて人の少ない場所に注意しましょう。これより具体的にお願いします。
はい。では、明るい時間帯や多くの人が周囲にいれば比較的安全ですが、夜間や早朝の時間帯では人も少なく周囲も見えにくい場合は注意が必要です。多少遠回りになっても明るく人が多いルートに変更したり、交番や夜間営業をしている店舗、コンビニなどの場所を確認しておきましょう。暗い場所ではミニライトも利用しましょう。また、自転車の夜間無灯化は防犯と安全面でも絶対にやめましょう。
そうなんです。おっしゃる通りだと思いますね。夜だったり早朝の時間帯、本当人も少なく周囲もまだ見えにくい場合、これ注意が必要ですよね。僕みたいな大の大人でも、ちょっと夜コンビニに行こうかと思ってもですね、ちょっと暗いとやっぱり心配だったりしますからね、何かあるんじゃないかと身構えたりすることもあったりしますので、だから多少遠回りになっても明るい場所、人が多い場所などに変更したりですね、その交番や夜間営業している店舗、コンビニなどの場所を確認しておく。何かあったらすぐに駆け込めたりするね。そういった場所を確認しておくっていうことが大事。あと、歩いていてもですね、ミニライトなどは常時携行しておくっていうことが本当に大事なんじゃないかと思いますね。はい。あと、自転車の夜間無灯化は防犯と安全面でもやっぱり危険ですから、絶対にやめるようにしてください。そして二つ目お願いします。
はい。歩きスマホ、イヤホンは注意力が下がります。自転車で禁止になったスマホは周囲への注意力が低下します。歩きながらのスマホ操作や通話、イヤホンで音楽を聴いていると意識がスマホの画面や音楽に向いてしまいます。周囲の状況が分かりにくいと不審者に隙を与えることになります。周囲に注意しながら早めにテンポよく歩くと不審者も近づけません。ただし、異常時は警察などに連絡するために、スマホはすぐ使える状態で身近に持っておきましょう。また、防犯ブザーや笛も併用すると、さらに安心です。
確かに危ないですよね。歩きスマホだったり、あとまあイヤホンさしたまま、こう自転車に乗っていたりとかっていうね。まあもちろん歩いていてもですね、その耳が集める情報っていうのが遮断されると、危険も増すっていうのはやっぱりよくわかることですからね。自転車乗りながらスマホを操作している人って確かにかつていまして、あんな器用なことよくできるなと思っていたんですけどもね。いや、あれももちろん危険です。視覚まで奪われてしまいますので、本当に絶対にやめてくださいね。あと、まあ、歩きながらのスマホっていうのもやっぱり同じように危険ですので、ぜひ。ただし、もう異常が発生した場合はですね、警察などにすぐに連絡できるように、スマホはすぐ使える状態で身近に持っておくことも一方大事なんですね。また、防犯ブザーだったり笛も併用するとさらに安心。まあ、これなんかはあれですよね、その、地震対策とかで笛を持ち歩いている方はいらっしゃると思います。ただね、笛はね、息をこう吸って吐いて吹くっていう行動で、いざという時にひょっとしたらね、体が硬直してしまうと、そういったことが難しかったりするかもしれません。そういう時にはですね、やっぱり防犯ブザー、もちろんお店でも販売されているんですけども、こういったものをですね、身近に持っておくと、もうこれボタンを押したりとか紐を引っ張ったりするだけでなりますので、こうした方がひょっとしたら音を発しやすい、そういった工夫にもなるんじゃないかと思いますので、ぜひこれもね、検討してみてください。さあ、そして山崎さん、自転車を利用する際の対策もまだ諸々必要ですよね。
はい。徒歩より速い自転車は安全なイメージですが、 駐輪場所や利用ルートが固定されがちです。不審者に特定されないように、行きと帰りだけではなく、曜日でもルートや駐輪場所を変えましょう。自転車本体への住所氏名表示は、個人が特定されるのでやめましょう。防犯登録で紛失対策はできます。また、自転車カゴにある荷物は、ひったくり被害に遭いやすいので、カゴカバーなども利用しましょう。
そうなんですよね。ひったくり被害ってやっぱり後を絶ちませんよね。本当に注意が必要だと思います。徒歩より確かに速度は出ますから、ね、徒歩に比べると安全なイメージがあるかもしれませんけども、一方で駐輪場所だったり、いつも通る利用ルートっていうのが、まあ、できがちなんですよね。だから、不審者からするとですね、それはすごくわかりやすいルートになってしまう。大体何時頃あの人はここら辺にいるとか、この駐輪場に必ず止めるとか、そういったことを特定されやすくなっているとも言えるわけなんですよね。だから行きと帰りだけじゃなくて、その曜日でも、ルート、あと駐輪場所をあえて変えてみるっていう、こういった工夫で防犯力がアップするということなんですね。確かにいましたね。自転車本体にこう住所氏名をね、丁寧に書いてらっしゃる、そういった自転車もね、以前は見かけましたけども、これもたちまち個人が特定されてしまいますので、あれ個人情報ですからね、防犯登録で紛失した際の対策はできますので。あと自転車カゴにある荷物、これひったくり被害にやっぱり遭いやすいということですから、お店でも販売されておりますセーフタイトミニネットという商品で今手元にあるんですが、ひったくり防止ネットという非常にこう頼れる優れものというねイメージの商品があります。シンプルにひったくり防止、本当にネットなんですけど、これがねかなり有効だということですから、ぜひ皆さんこういったグッズ様々ですね販売されております。お近くのホームセンター丸に、ホームセンターハマーとホームセンターブリコでチェックしてみてください。というわけで年内最後の暮らしの便利教えましょう。お相手丸に朝倉店のスタッフ山崎さんでした。山崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。